それでは、ペテロの手紙第1、ペテロの手紙第1ですね、これからペテロの手紙をエビスバイブルサリーでは見ていきたいと思います。この私たちが、この学んでっている平日の学びの中で、まあ、この浮き上がってくるこのテーマがですね、このキリスト者に対する迫害、この主を信じている者たちに対する迫害であります。で、歴史的にこの皇帝ネロによって初めてですね、この組織的な、この公って言ったらいいでしょうか、キリスト教に対する迫害が始まったわけですね。紀元の64年から67年にかけてですけれども、で、私たちがエビスじゃなくて、東中条の、このバイブルスタディにおいて、テモテへの手紙の背景にもなっています。特に、第二、テモテですね。パウロが、間もなく、この殉教するというか、この、死刑判決を受ける、その相手というのが、ネロであったわけなんですね。そしてその後で私たちは、黙示録を、学び始めています。で、そこでは使徒ヨハネがパトモス島から書いているというか、啓示を受けてですね、そこで、そして、7つの教会に対する、イエス様の言葉を今私たちは見ていっている最中です。で、そこでも、大体紀元95年から始まった、皇帝ドミティアヌスによるこの大きな迫害なんですね。で、そこでもこの、イエス様ご自身による励ましがですね、この迫害の中で耐え忍ぶ、ためのこの励ましの言葉があります。で、その時に私たちを支えてくれる望みというのは何なのか、ということですね。で、私たちはもうテモテの第二においてはですね、このパウロは終わりの日に主が備えておられる義の冠がある、まあ、報いがあるということをね、この見ましたよね。そして黙示録においては、勝利する者に与えられている命の冠であるとか、命の木の実を食べることであるとか、まあ、天のエルサレムについての約束、それに預かることのできる約束なわけなんです。そこから私たちがこのいろんな世からの圧迫の中で信じ期待し希望を持っているというのは地上のことではなくて天のことであり、また主ご自身を知る、主ご自身にお会いできるという、ここに私たちの信仰と希望があるということを見ていっています。で、ペテロの書いた手紙もその路線であります。この手紙を書いた背景は迫害です。ネロですね、ネロによって行われているこの迫害があり、で、ローマ市内におけるものが、まあ、中心でした。イタリアのローマですね。あそこのところにおける迫害が激しかったんですけれども、まあ、それが少しずつ他の地域へと広がっていっているわけです。そしてペテロもおそらくはもう知らせを受けていたと思いますね。パウロがローマで投獄されていて、殉教する可能性が高まっていたということが伝わっていたのでしょうかね。で、この手紙、第一の手紙の宛先が小アジアなんです。小アジアにある地方にある諸教会なんですね。あのトルコです。あの7つの教会があるところであります。そしてその教会の多くが、このパウロ自身によって、まあ、開拓された、ものでありました。で、そこに対してペテロが、まあ、手紙を送ったということは、もしかしたらそのパウロがもう投獄される、あるいはもうすでに殉教している、そして残されている、そこにいる教会の教内姉妹に対して、 フォローアップするかのように語っている可能性っていうのはあるわけなんですね。で、パウロというのは異邦人に向けた使徒である、異邦人のための使徒であるということをこのガラティア書の2章の7節から9節の中で話しているんですが、ペテロは割礼を受けた者、つまりユダヤ人に対するこの使徒であるということが書いてあります。で、その中に交わりがあって一致があるわけなんですね。でも、だからといっていつも異邦人に対してではないんですね。パウロは覚えてますか？ユダヤ人にのユダヤ教の街道シナゴーグで伝道をしていたわけなんです。だからユダヤ人に福音を語っていて、そこに回収者である異邦人、または神を敬う異邦人が、いてですね、で彼らが信じてたということなんですけど、ユダヤ人はそこにいるわけであって、でパウロはですからユダヤ人にも、この多く語っていたわけですね。だから異邦人への信徒と言われながらもこのユダヤ人にも語っている。でその逆も真なりで、ペテロはこのフォローアップって分かりますね。この信仰を持った後に、また誰かがこの働きを行ってね、で違うところに行かなければいけないっていう後にこのまた立て上げていくっていう継続して行っていく働きですよね。このフォローアップっていうのはね、フォローアップっていうのはフォローついてってアップっていうのは上って意味ですけれども、例えば信仰を持った人のフォローアップをしなければいけないとかね、そういうわけですけれども、そのフォローアップで例えばペテロはアンティオケの教会にも行っていて、ガラティア書においてはですね、そこで食事を異邦人 の兄弟たちとしていたところ、割礼派と呼ばれている人たちがこのやってきたので、いつの間にかその動きですね、食事の席から離れていくという動きに、ペテロも巻き込まれたという話が書いてありますね。だからペテロは異邦人とも交わりをこのしっかりと持っていたわけなんですね。でですからこの小アジアにおける教会の中にはユダヤ人だけではなくて異邦人も当然ながら多くいたわけですけれども、ペテロはその人たちに対してもこの手紙を書いたであろうと思われます。ですからこの書いた時期というのはこの64年のネロによる迫害の後ですね。でパウロが殉教したのが67年もしくは68年と言われてますけれども、その前後なんじゃないかなと思われます。仲介所によってはその後だっていうし、他の仲介所だと64年だと、このネロがね迫害始めたばっかりの時だとか、いろいろとありますけど、これは推測にしか過ぎなくて、はっきりしてるのはネロの迫害が背景にあるということで、パウロがそして殉教している、少なくとも投獄されているという、そういう状況の中で言ってるんですね。で、興味深いのは書いている場所なんです。ペテロはどこから書いているかというと、バビロンから書いているということを言ってるんですね。5章の13節に、バビロンにいるあなた方と共に選ばれた婦人がよろしくと言っていますと言っています。で、これ別訳の方を見た方がいいんですね。これ新改訳の訳なんですけども、他の訳はですね、またギリシャ語の写本で他の異本ですね、この他の写本ではバビロンにある教会となってます、でバビロンという言葉が時期的にそうであるかというどうかという意見があるんですね。ペテロはユダヤ人に対して宣教を行っていたので、バビロンというのはバビロン保守以後ですね、このユダヤ人がずっと定住していた、戻らなかった人たちが多くて、今でもですね、このイラク系ユダヤ人という人たちが多いです。イスラエルに帰還してですね、特に独立戦争が起こってからアラブ諸国においては激しい迫害があってですね、それで彼らは難民化したんですね。 でもイスラエルが吸収したので、中東系から、中東にいる離散していたユダヤ人は、この、独立戦争が起こった後ですね、こうやってきてるんですね。ですから聖地旅行で私たちのバスの運転手さんのヤイールさんはモロッコ人の、どっちか親と、そしてイラク系ユダヤ人、モロッコ系ユダヤ人とイラク系ユダヤ人の間に生まれた人なんですね。だからもうずっと考えてみてください。 586年に捕らえ移されて、あと597年に捕らえ移されて、紀元前ですよ、2500年ぐらい、2400年か、そのぐらいですね。もうずっとそこに共同体があったって言うんですね。でペテロの時にも当然あったわけです。でそこに行って、宣教していたっていうふうに考える人たちもいます。でもう一つの考えは、このバビロンというのは、この、黙示録の17章8章で大陰府のバビロン、大きな都バビロンと言われているところで、これを文字通りのバビロンと取る人もいるんですけども、多くの人たちが、そこで、この宗教とまたこの経済の商業主義の中心になっているこのバビロンというのはローマが背景にあると考える人たちが多いわけなんですね。まあ、バビロンというのは17章18章黙示録の17章18章というのは、確かにこの文字通りというよりも、このすごくこう霊的な意味でのこのバビロンの塔から続くですね、神への反抗するこの都、という意味合いもありますので、それもそうだと考えられます。でペテロが手紙をですね、このペテロの手紙のこの最後のところに、今言ったこのバビロンって書いてある手前なんですけども、12節ですね、5章の、私の認めている忠実な兄弟シルワノによって、私はあなたに、私はここに簡潔に書き送りって言ってるんですね。シルワノというのはシラスのことです。ギリシャ語のこの読み方の違いだけであって、パウロの相棒だったんですよ、宣教の。バルナバとこの喧嘩して、激しい論争になって、このバルナバはマルコを連れてって、そして、パウロはシラスをね連れてったんですね。でその彼なんですね、このシルワノっていうのはですね。ですから私はここを見ると、このバビロンというのはローマじゃないかなと思うんですね。これ時期的にこのパウロはそこに牢獄に入れられていたのがローマ市内なので、そこに近くに彼がいた、シラスがいたということは、まあ、十分に考えられるわけなんです。まあでも意見が分かれるのでね、どっちかっていうことは僕は断定できないんですけれども、まあ、そういう状況ですね。で私たちがこのテモテへの手紙を読んで、また黙示録を今学んでいる中においてですね、大きなこう東京の中と言ってもいいかもしれませんけども、本当に豊かで、豊かであるこの日本に生きていながらですね、自由である日本に生きていながら、キリスト者と生きていく時の、キリスト者として生きていく時のこの霊的な圧迫というのはとてつもないものがあるということをね、この私たちは学んでいますですね。まあ、この中にずっと生きているとこれだけなんだなっていうふうに思ってわからないかもしれませんけれども、やはりル・ウィングさんもですね、私にやっぱ話してましたけれども、あまりにも綺麗で、あまりにも富があって、もう比べ物にならないっていうね、アジアの中ではもうダントツに、優れた国であって、で、だからこそ福音が、どれだけ伝えにくいのか、どれだけ受け入れられえないのか、ということも、僕は話したらですね、すぐに理解をしていましたですね。まあ、その中にいるとなかなか分かんないんですけども、このまずもってイエス様を信じるっていうことはやめといた方がいいですよという圧迫というのはもう多くてですね、でクリスチャンになったところで、そのクリスチャンになっているという意味、実質も取られた形で、まあ何ていうのかな、骨抜きされたような形でね、この実質までも変えてられてしまうという強い圧迫を受けています。でだからこそですね、私たちはこの迫害を受けている、ローマの迫害の中にいた初代教会のキリスト者たちが、なんか遠くの存在ではなくて、近くに当てはめていい存在なんだということをね、この学んでいっています。何とかしてイエスが主であるということを、この 潰していこうという悪魔の策略がある中 で私たちはけれども彼らの献身に倣ってキリストを主とあがめ、本気でこの方に生きていく覚悟が必要だということです。でその際において、私たちがペテロを通して学ぶことができるのは、この世を信頼しこの世にあるものに希望を置くのではなくて、神にこそ信仰と、希望があるんだということね。でこのことをペテロは手紙の中で話したいんですね。1章の21節にこう書いています。あなた方は死者の中からこのキリストをよみがえらせて、彼に栄光を与えられた神をキリストによって信じる人々です。このようにしてあなた方の信仰と希望は何ですか？神にかかっているのです。神にかかっているよと言っています。でもう一つ、ここでも書いてますけど、栄光、キリストを死者の中から栄光に、このよみがえらせて栄光を与えた。で苦難の中にいるキリスト者というのは、キリストの苦難がこの与えられて、そしてキリストの栄光、苦難の後の栄光ですね、よみがえり天に昇られた。でその栄光も与えられていく中で、この、地上を生きていくんだということをね、この、ペテロは話しています。では1節2節をご覧ください。キリストイエスの使徒ペテロから、イエスキリストの使徒ペテロから、ポント、ガラテア、カパドキア、アジア、ビテニアに散って起立している選ばれた人々、すなわち父なる神の予知に従い、御霊の清めによってイエスキリストに従うように、またその地の注ぎかけを受けるように選ばれた人々へ、どうか恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますようにとあります。イエスキリストの使徒ペテロからという書き出しですね。で私たちが手にしているこの新約聖書の、多く、この手紙の多くがパウロによって書かれています。その違いが、ここにもあるんですけどもね、パウロはよく神の御心によってキリストイエスの使徒として召されたパウロと、まどろっこしい言い方をしてるんですね。なぜかと言ったら、パウロは後で使徒職をイエス様ご自身から直接受けたものであって疑う人たちがいたんですね。それでこの神の御心によって使徒となったということを言わなければいけませんけれども、ペテロについても何のそういう疑いは、持たれようがない存在であります。もちろんイエス様がペテロに対して言った言葉がありますね。では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。でこれはもちろん、このペテロと呼んで、そしてこのペトラの上にと、あのヨルダンのペトラと同じ、あのギリシャ語ね、ペトラ、岩ですね、大岩です。でペテロというのは小岩です。このそこら辺にある石ころみたいなもんですけども、ペトラというと、あのヨルダンのペトラで見たあのような大きな岩のことを指している。だから違うんですね。ペテロが言ったイエス様が神の子であってキリストであるというこの告白にイエス様はご自身の教会を建てられるわけです。と言いつつも、やはりこのペテロにこれを託した、この信仰の継承を託したということは、使徒の働きを見ますと確実にそうですね。このやはりペテロが立ち上がって、そして教会の指導者として、この教会を見て監督していったことははっきりとしていますですね。あのこの使徒の働きを読んでいくと、もうペテロがやっぱり初めに立てられていますね。このあとはヨハネもいますし、あとはヤコブもいますけど、ヤコブが途中で殉教しますね。このヘロデ・アグリッパ一世によって殺されて、だけどもう一人、今度はイエス様の半兄弟であるヤコブがね、そこで、指導者として任されていますけれども、 ペテロですね。で、この手紙を受け取っている人たちが今読んだポント、ガラテア、カパドキア、アジア、ビテニアなんですが、これがこのパウロのね、宣教旅行の、この新改訳の聖書の最後の、聖書地図ですね。そこを見ると、全部出てます。このポントというのは、このトルコのもう本当に北で東の方ですね。国会の方に面するところの地域ですね。そしてガラテアが、その真ん中、ちょうど中央部がガラテアで、そしてカパドキアというのは東の方ですね。東の方の内陸部。そしてアジア。アジアというのはエペソとかね、あそこにあるこの西側の、部分ですね。そしてピデニアというのが、ビテニアだ。ビテニアというのは、このポントの西側の方にある国会に面したところですけれども、ちょうど時計回りで、手紙が、この手紙が回覧されたじゃないかなという、この順番を見るとね。という、広い地域にわたって、一つの教会と特定せずに、一つの町の教会と特定せずに、この手紙が回されていったんですね。パウロの手紙は、その多くが、その地域に対して、そこにある諸教会に対して、家の教会だから諸教会って言っても、その、なんていうの、たくさんあるわけですよね。で、に対して語ってるんですけれども、これは本当に大きな、領域で、これをね、これ覚えなくてもいいんですけども、行動書簡と言います。行動書簡。公の同じ書簡ですね。とよく呼ばれます。他にも、ペテロだけじゃなくて、ヤコブもそうかな。あとはヨハネの手紙もそうかな。特に特定されてないんですね。で、今、ここで、その地域にいる人たちのことを、散って起立している選ばれた人々と言っています。散って起立しているんですね。非常にユダヤ的な言い方です。散って起立しているというのは、まさにディアスポラ、離散している民の意味です。ユダヤ人たちがエルサレムから諸外国によって捕らえ移されていく、イスラエルから諸外国によって捕らえ移されて、その結果散っていき、起立している、起立というのはつまり、わかりますね、定住しているんじゃなくて一時期滞在しているということですね。起立している時にこのディアスポラが使われます。で、私たちは今エゼキエル書を学び、その前が、このエレミア書を学び、そしてイザヤ書も学んでいますから、でもちろん歴史書の中で、この列王、歴代史と、列王記を学んでいますからね。このイスラエルが捕らえ移されて離散の民となっているということをよく知っています。主がアブラハムに約束の地をお与えになって、そして彼らがそこに入ることができ、住むことができたのに、彼らが神に背いて、エルサレムから神は彼らを引き抜かれた。しかしその散らされた地において、神は真実にご自分を求める民を残してですね、その残りの民を主がエルサレム、またこのイスラエルの地に返してくださるという約束を与えているわけなんです。で、この興味深いことにですね、その離散のユダヤ人たちがエルサレムに集まってきたときに聖霊が与えられてるんですね。五旬節の時に聖霊が弟子たちに下られて、そしてそこの地域からやってきていたユダヤ人たちも、その異言の言葉を聞いた、外国の言葉を聞いて、自分たちの言葉を、方言、それぞれの国の言葉を話していることを聞いて驚き呆れたんですね。使徒の働きの2章の9節から11節に、この私はパルテア人、メジア人、エラブ人、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントとアジア、フルギアとパンフリア、そういう人たちがいると、 書いていまして、でその彼らがこの小アジアのところに戻っていったということは十分に考えられます。でパウロが福音を語っていた時にはもう、まあ、そういうそういう種まきまで行ってないかもしれないけども、このイエス様もすでに信じているユダヤ人というのはゼロではなかったではないかなと思います。しかしですね、散って起立している選ばれた人々というのを本当の真実な意味で言うことのできる人々というのは、血縁的なユダヤ人であることだけでは不十分なんですね。それがパウロがローマ人の手紙でもいろんなところで学んでますけれども、割礼を受けているからユダヤ人ではなくて、心の割礼を受けているものが本当のユダヤ人だと、そういう話をしていました。でこれをどうやって説明しようかって言ってね、本当にユダヤ人の信者の教授がね、ムーディー神学校っていうのがあるんですけど、きちんと宿題出して出席してね、だけどなんか席だけ置いてってね、なんか66授業に来ないね学生もいるわけじゃないですか。でこれ残ってきちんとね勉強してる子たちには、君たちは本物のムーディー神学生だとこういうなんていう感じで、ユダヤ人と言ってるだけで本当の意味でユダヤ人、つまり神を褒めたたいているものなのかどうかといったらそうではないということをね教えている。これが旧約においてもそうだし、そして特に新約においてそれを教えていました。でアブラハム、イサク、ヤコブでさえが約束の地にいたにもかかわらず、そこにおいてはカナン人の中で住み、所有する土地も持たず、唯一所有していた私有地というのはマムレのカシの木のところにある墓地だけだったんですよね。ゆえにヘブル書の11章の3節から13節から16節で、彼らの故郷というのは何かということを書いています。ちょっと読んでみますね。これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのです。彼らはこのように言うことによって自分の故郷を求めていることを示しています。もし出てきた故郷のことを思っていたのであれば帰る機会はあったでしょう。しかし事実彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実神は彼らのために都を用意しておられました。つまり彼らは重層的な、難しい言葉を使うと二重の期待をしていた。後に神がこの地上にイエス様が、このメシアがおられるところでのこの土地を相続するんだという、地上の神の国、キリストの御国、メシアの国を求めていたと同時にですね、天の都と言ってますから、すべてのこの天地が過ぎ去ってですね、そのすべての諸々のものが崩れ去った後で新しい天と新しい地ができ、そこにおける天からのエルサレムですね。でこれを彼らはもこの期待して、それゆえにこの地上では旅人であって寄留者だと、ちょうど天幕生活をしていて私有地を持っていないという状態であっても、彼らは満足して喜び迎えて、この約束を信仰の人として死んでいったと書いてあるわけなんです。ですからですね、ここで言っている寄留して散っているという選ばれた人々というのは、必ずしもユダヤ人でイエス様を信じている人たちだけではなくて、異邦人の信者に対しても信仰によってアブラハムの子孫になった者たちとしても、この寄留者だということを話していると思うんですね。2章の11節で、このペテロの手紙の、旅人であり寄留者であるあなた方は魂に戦いを挑む肉の欲を遠ざけなさいと、ね、パウロがピリピ書で言ってました。私たちの故郷は天であるよ、国籍ね。でアブラハムと同じように、この寄留者なんだよと、このように言っています。でこれが私たちが日々の生活を歩んでいる中で、この社会の中で、この文化の中で、この国の中で 生きていくときに強烈に抱いていなければいけないパッション、情熱なわけですね。私は希流者なんだ、こう告白していくわけです。天の故郷を憧れている者たちなんだということを告白していくんです。もちろん私たちはこの地上が贖われて、イエス様が戻られて、神の国が作られ、そしてそこを私たちがキリストともに述べすべを収めていくという、この贖われるようを後に受け継ぐことになりますから、この地上において神に任されたことに忠実に管理をしていくということは必要です。しかしですね、それでもやっぱり私たちはこの地に属していないんだということで、後に2章で私たちは聖なる祭司として、祭司の王国として王として王なる祭司として、また聖なる国民として取りなしていくということをね、これは書いてあります。だから地にある地上の物事に、またその人々に同情し取りなしていくという、この役割は担ってますけれども、やはり属してはいないということです。そしてもう一つは、この起立しているっていうのは一時的なんだということですね。一時的なんです。4章の2節に、こうしてあなた方は地上の残された時を、もはや人間の欲望のためではなく神の御心のために過ごすようになるのです。地上の残された時をと言ってます。私どこまでこの思いを持ってるでしょうか。地上の残された時、わずかしかなく永遠のその御国に比べればごくわずかな日数ですし、また迫害を受けて殉教する人たちにとってはなおさらのところわずかなんだよ、まあ、このね、二重の意味が、つまりこの属していないんだよここに、そしてわずかなんだよということを、この散らされた希流者の中にこのペテロは含めているんですね、意味を。でですね、選ばれた人々についてですね、2節でペテロは説明しています。父なる神の予知に従い、御霊の清めにあってイエス・キリストに従うように、また地の注ぎかけを受けるように選ばれた人々へと。この選ばれた人々という言葉も極めてユダヤ的な表現であります。イスラエル人たちが神の憐れみによって選ばれた民となったことをモーセは教えました。申命記の7章の6節に、あなたはあなたの神主の聖なる民だからである。あなたの神主は地の表のすべての国々の民のうちからあなた方を選んでご自分の宝の民とされた。この地上に数々の諸国の民がいます。その中から神はご自分の所有とするために、聖なる民とするために選び分かってくださったということです。で、その選びというのは、この申命記を続けて読むとね、彼らが強かったからではなくて、むしろ弱い時に、人数が少ない時に神が恋したって選ばれたっていうことを書いてあるんですね。これがユダヤ人の信者に対してのみならず、異邦人のあなた方からも神は憐れみの器として選んだんですよと言っているわけなんです。そしてユダヤ人信者に対しては、あなた方こそが真実の意味での選びの民、イエス・キリストに従っている者こそが本物のイスラエル人なんだよという話をしているわけなんです。だから私たちがこの、なんていうのかな、やはりこの世とこの世の流れと別格なんですね。分けられてる、分かたれてるわけなんです。で、これはね、道徳的に分かたれてるっていうことだけ考えたら、本当にごく一部のことであって、 まあ、そうなりがちなんですけど、例えばお酒を飲まないであるとか、なんかタバコ吸わないとかね。それごく、そういうことよりも、なんかいろんなことについて、神の召しを受けていて、そしてその召しに応答して生きているわけであって、私たちを通して、神の国が、神ご自身がどのような方かが見えてくるような存在なわけなんです。だから、本当に、東京のね、在日米大使館の大使が、決して彼女がね、今、ケネディですよね、ケネディさんですよね。彼女が日本国の国民なんて、もう、一秒たりとも、思ったことはないわけですよね。いや、そこはまあ違い封建的になってるわけじゃ、そこの敷地はそうだし、彼女が日本の領土の中に歩いていたら、当然、日本人として歩いてないんですよ。アメリカ人として、しかもアメリカの政府を代表して歩んでいるわけであって、私たちも同じように、御国の大使、キリストの大使として、この分かたれて生きているんだよという自負が必要です。そしてその選びについて、父なる神の予知に従っているってあります。予知。で、パウロはローマの11章の2節で、神はあらかじめ知っておられたご自分の民を退けてしまわれたのではありませんと、このあらかじめ知っている予知の民であると、これどういうことかというと、神はあらかじめご計画を持っておられて、そしてその知識の中でイスラエルを選ばれた。そしてその選びをキリストにあって私たち異邦人にも及ばせてくださったことを、このパウロは、また他の人は教えていますね。ローマの8章の29節で、神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ形にあらかじめ定められたのです。だから私たちが選ばれているということは、なんか神の予期しなかったことでは全然なくて、織り込み済み以上のご計画の中で、で、エペソ書によると、地のもといが置かれる前から選んでおられた。それだけ知っておられた。あらかじめ知って行われているということですね。これ本当に、なんて言ったらいいでしょうかね。なんか、驚く、ことは神にないって言ったらいいですか。どんないろんなことが起こっても、どんなに迫害が起こっても、いろんな嫌なことが起こっても、全部が織り込み済み、神の御手の中で行われていて、それも分かって神は私たちを選んで、そして呼んでくださったんだということであります。そしてこれが御霊の清めによって、選ばれたって言うんですね。この選ばれて聖なるものとされた時に、私たちができることというのは何一つない。信仰によって応答はしてるんですけれども、私たちが清いものとして、この神のものとされている、この清め分かたれている、他のものから罪や、またこのようなものから分かたれているというのは決してできない。聖霊ご自身がなさってくださった。で、テトスの3章の3節から6節を読みします。私たちも以前は愚かなものであり、不従順で迷ったものであり、いろいろな欲情と快楽の奴隷になり、悪意と妬みの中に生活し、憎まれ者であり、互いに憎み合うものでした。しかし、私たちの救い主なる神の慈しみと人への愛とが現れたとき、神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに、聖霊による神聖と更新との洗いをもって私たちを救ってくださいました。神はこの聖霊を私たちの救い主なるイエス・キリストによって私たちに豊かに注いでくださったのです。 この清めを、御霊による清めを受けたので、真心からイエス・キリストに従うことができるようになっていると。このイエス・キリストに従うというのはね、この御霊の清めによるになってこの書いてるわけです。御霊の清め、御霊によって新しく生まれたものは必ず生活が影響を受けています。イエス・キリストへの従順がという実が結ばれています。まあ、そうでなかったら聖霊が与えられていません。でこのことの清めについてもやっぱりエゼキエルを通して神様が語っておられた、またエレミヤに通してもね語っておられましたけれども、エゼキエルの36章と27節36章の26節27節にね、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を与える、私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。で次がね、あんまりこの引用されない言葉ですね。今はよく僕引用しますけど、次もあんまり引用してないと言いますと、私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従ってあいませ、私の定めを守り行わせる。だから御霊の清めを受けたらイエス・キリストに従うようにされることなんです。このためにこの心が洗われて、神の愛が注がれて、そのキリストにある罪人のために命を捨ててくださったこのイエス様の愛です、神の愛ですね、この愛に感動して応答していく、イエス・キリストに従えるようになったわけなんです。そして血の注ぎかけを受けるように選ばれたとあります。これがその前、この前の聖日礼拝でルー・ウィングさんがまさに語ってくださっていたことです。血の力ですね、特にキリストの血の力であります。でこの血の注ぎかけという言葉はまさにやはりこのユダヤ的で、モーセがこの契約を、イスラエルと神との契約を結ばせるときに、お牛を祭壇に生贄と捧げて、その血の半分は祭壇に注いで、そしてその半分はですね、民に向かってね、こう振りかけたって感じですね、こう注いだっていうか、なんかブワーってやったのか分かんないけれども、そうやって契約を結んだんですね。でこれは動物の血であるとヘブル書に書いてます。だから外側は清めるかもしれないけれども、内側を清めるには神ご自身が肉体を取られて、その肉体から出てくる血によって良心から清めていただけるということをヘブル書に教えてるんですね。9章の13節と14節、もしヤギとお牛の血、また雌牛の灰を汚れた人々に注ぎかけると、それが清めの働きをして肉体を清いものにするとすれば、ましてキリストが傷のないご自身を、常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて、死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。私ね、この良心の問題があって、これが汚されてると、どんなに良い行いをしようと思ってもまた繰り返すんですね。しかしキリストがこの私の傷、罪という傷の病のゆえに、これを癒すために血を流してくださったんだと、神ご自身が肉体を取られて血を流してくださったんだということを信じて受け入れるときに、良心の清めが起こって、そしてそこから心から神に仕えることができる、仕えること、そして死んだ行いから離れることのできる力が与えられるわけですね。この血の注ぎかけを受けるように選ばれたわけなんです。そして2節で、どうか恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますようにとあります。恵みはギリシャ語の挨拶でカリスで、平安がヘブル人の挨拶でシャローンで、この2つを合わせている、2者がキリストにあって1つになったということを表していますよね。またこの恵みがあるから平安があります。私たちが受けるに値しない祝福、好意を、神の好意を受けています。そのことによって豊かさ、神の豊かさが私たちにも分かち合われるですね、この平安があるということですね。 でね、ペテロが好きな言葉、これますますっていう言葉ね、ますます豊かにされる。これ第二テモテのペテロにも書いてるかな。あ、豊かに加えられるって書いてるかですね。この一種の十一節ね、第二ペテロのね。あとあの一種の十節にはますます熱心に、でこれまでもやっていたんだけども、なおのことをこれを受けていきましょうと、この流れるようにですね、この恵みと平安っていうのはもう一回受けて、はいそれで終わりではなくて、これを本当に聖霊によって受け続けて、ますます豊かにされていきますようにと言っているわけなんです。で3節です。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。ペテロは父なる神への賛美で溢れています今。でその賛美はどこから来ているか、主が私を救ってくださったということです。そして私たちが困難な中でなおのことを神に礼拝し賛美し祈ることのできる力はどこから来ているか、あのピリピにパウロとシラスが行った時にですね、この鞭を打たれて牢獄に入れられても夜に彼らは祈ってまた賛美というか礼拝していた、賛美をしていたって書いてあるね、褒めたたいていたと言います。でどこから来るのかって言ったら、罪人である私がをキリストが救ってくださったというところです。この憐れみを知っているかどうかにかかっているということですね。ご自分の大きな憐れみのゆえにと書いてあります。私が罪の中に死んでいて神の裁きを受ける当然の身であるにもかかわらず、父なる神が大きな憐れみによって救ってくださいました。エペソの2章の4節5節に書いてあります。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのですと。でここに書いてあった、キリストともに生かしたと、罪の中に死んでいたものをキリストともに生かしたと、それがここに出ているイエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせたんだということですね。つまりキリストが十字架につけられていた時に私たちも十字架につけられました。古い人がもう死んだんです。死んだから罪から自由になってます。でキリストに葬られて、そしてキリストを神がよみがえらせた時に私たちもキリストにあってよみがえった、死んだものであるのに息を持った、命を持ったということであります。この新しい命をにこの だから私たちの新しい命というのが、新しく生まれるということが、キリストが死者の中からよみがえられたこの復活の命に基づいているわけなんです。で私たちが神から生まれたということを知ることは、この世における激しい霊の戦いがあってそれでも生きることができるようにしてくれます。第一ヨハネの5章の18節で、神によって生まれたものは誰も罪の中に生きないことを私たちは知っています。神から生まれた方が彼を守っていてくださるので、悪いものは彼に触れることができないのです。私たちが罪を犯してしまった時、また私たちが強い誘惑を受けた時、それでも私たちに究極の悲しみと、本当聖霊による悲しみと聖霊による、惨めな思いを与えてくださってね、悔い改めと導いてくださるわけです。この神の憐れみです。聖霊による憐れみですね。だから罪の中に生きられないよと、でそれで 悪いものが彼に触れることはできないよと。神によって生まれて神の子供となっているということによって勝利をしているんですね。で、私も大学生の時にクリスチャンになって間もなかった時に異端の教会に行ってしまって、でその離れることができたきっかけというのが、まあ今でも覚えてるんですけど、バイト先で僕は神の子だという意識ですね。神の子だ、なんか他にこうなんか新しい教えを信じて受け入れなければこうやっていけないのではなくて、もう誰にも教えられる必要はないのですって。これ大長羽そのものですよ。大長羽の中に精霊の油、これ内側に油を注がれているから誰からも教えてもらう必要がなくて、なんで彼らがね去っていったのは、いなくなったのは、もともと仲間ではなくて反キリストが多く現れているってこう言ったんですよね。でここの新しい、この神の子供となったというところにある霊の戦いにおける勝利なんですね。そしてこのキリストの復活は生ける望みを持たせます。生ける望みってのはつまり何かって言ったら、虚しい望みじゃないってことです。事実イエス様が墓から蘇られた、哲学考え思想価値観ではなくて、心の中の心理的な状態ではなくて事実なんですね。事実である、現実である、その歴史的な事実に基づいて実質的な望みを私たちは抱いているのだということです。で、黙示録においてスミルナにある教会に対してイエス様の言葉を私たちは学びました。殉教しなければいけない彼らに対して死んでまた生きた方が言われる、死んでまた生きた方が言われるというご自身を表してくださり、あなたに命の冠を与えようと。つまりこの生ける望みに基づいて迫害に耐えることができるわけなんですよね。で、4節です。また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これはあなた方のために天に蓄えられているのですと。資産の受け継ぎがありますが、それは天にあるんだと。天に望みを置いているんだと。これが虚しい望みではないんですよ。生ける望みなんですよ。で、近年のキリスト教において流行しているものがあります。まあね、普通にね、うちの教会に来てね、生活してると流行って言っても、そんなのあったんですかっていうふうに言われるのがオチなんですが、流行しているものがあるんですね。で、何かっていうと、神が天に私たちを引き上げるのではなくて降りてきてくださるってこういうんですね。で、何かっていうとね、この 天国に私たちが行くことができるんだよっていう望みではなくて、世の中で神のために生きていこうよって、世を起こしよう、キリストにあってやっていこうよと、世を良くしていこうよと、キリストにあって、ね、でこのようにこのしていく、もちろん私たちはこの神の国の市民として地上において証を立てていきます。で、祭司の王国になっていると。で、その天と地の間にある距離をですね、キリストによって仲介していく、取りなし手になっていくわけなんです。で、これ難しい言葉使ってますけどね、簡単に言うと、例えばこの周りの人のために祈ってるじゃないですか。で、何か悲しい出来事だったらやっぱり祈っていくじゃないですか、キリストの御心にかなうようにね。例えばこの国の指導者のために祈ってるじゃないですか。ですね。で、それぞれのいろんな場所において証を立ててるじゃないですか。国会議員の中でもイエス様を信じてる人たちはいますよ。ですね。だからそういうふうに繋いでる働きはしていますけれども、ね、平和がないところに和解を与え、妬みのあるところに敬い尊敬を私たちはもたらしていく。でもね、やっぱり天に望みなんですよ。天に望みなんですよ。世の中変えていくことじゃないんですよ。戦国時代と江戸時代初期のキリシタンに対する大迫害の記録の中に パライソという言葉が数多く出てきます。こう殉教のツアーに行った方、ツアーといっても、まあ、訪問ねしてった方々は聞いたことがあると思うんですね。パライソ、これはパラダイスのことですよ。つまり天国のことです。で、彼らがあれだけ恐ろしい、おぞましい迫害に耐えることができたのが、記録がもうどんどん出てくる。特に幼い子たち、小学生ぐらいの幼い子たちが、中学生ぐらいの子たちがね、残虐な形で死んでいく時の記録というのはどういう記録かというと、殺される直前に近づけば近づくほどパライソって言って、イエス様、カトリックだからマリア様も出てきちゃうんだけど、パライソと言って満面の笑みで死んでいくんですね。なぜかって言ったら、自分が死んだらイエス様の御臨在の中に、イエス様がおられる天の御国の中にそのまま入ってイエス様にお会いできる、もう今まで待ってたイエス様にお会いできる、顔と顔を合わせて、ね、生きてるうちだったらイエス様戻ってくる時だけど、でも今殉教する時はもうそのままですよ。で、殉教する時はイエス様立ってるんです。なんかステパノのね、あそこ書いてるじゃないですか。で、普通座ってるんですよ、イエス様。殉教者はね、受け入れるために立ってくださる。で、そのことを信じていたからあんな力が出てきちゃったんですよ。もう狂ってるよね、普通に考えたら。26世紀の時にはもっとキリシタンが増えちゃったんですよ。で、あれだけの徹底的なキリシタン弾圧をしたのに、その直前に誰だったっけな、名前忘れちゃったけど、ペテロなんだかっていう人だったかなが、7代過ぎると黒船がやってくると、だけど ペリーがやってきてこじ開けたんですね、日本を。そして禁令をやめさせたんですよ。そしてフランス人かな、フランシスどっちかな、この教会を建てた時に、私はあなたと同じ心を持っているっていう隠れキリシタンが、隠れじゃなくなったんですよね。その270年から50年ぐらいですね、なんだっけ、何年かな、ちょっとそこら辺は200年以上ですね。その力がパライソという言葉に与えられていたわけなんですね。で、まさにこれがペテロがこれ手紙の中で話していることであります。で、ここにあるように、天というのは消えていくものではない。私たちは心の中で天の望みを抱いてるんですけど、この世からはね、それは心の中にあるもので心理状態だって言うから、そんな実体のないものだじゃないんですよね。実体がない方はこの今の地上です。いつまでも続くじゃないんです。過ぎ去るんです。この世のありさまは過ぎ去ります。で、興味深かったのはね、以前ね、ブログで読んだんですけど、精神科のお医者さんですね。で、患者の中にクリスチャンが結構いるんですね。で、その人たちの姿を見ていると、救いを与えるのは医者じゃないって。で、彼は素直に認めました。で、若い精神科医は、まあそれにかなり反発したそうですけれども、違うっていうのが分かったんですね。その魂の救いが、この精神をいじることによって、人のね、心をこういじることによって治せるものじゃ全然ない。この魂の救いっていうのはもうそういう領域じゃないっていうのは、そのクリスチャンの患者さんをね、診察してて分かるっていうんですよね。消えていくものじゃない。で、あと、朽ちるものではない。お金というのは耐久性、金ですね、耐久性に優れたものですね。結婚指輪をしたまま、あとは、まあ、結婚指輪じゃなくてもいいんだけど、指輪をしたままですね、視界に入っても溶けないですよ。錆びないですよ、金って。すごくないですか。その金でさえも朽ちていくんですよね。錆びていきますが、しかし御国は錆びません。イエス様が、自分の宝は天に蓄えなさい、そこでは虫も錆びもつかず、盗人が穴を開けて盗むこともありません。で、あとは汚れることもないと。私の世界はどんなに純粋であっても、そこに汚れがあるんです。もう嫌になるじゃないですか。しかし天は一切ないよと。 これが私たちに蓄えられていて、これをこの資産を受け継ぐ栄光に満ちたものなんだよということです。そして5節、あなた方は信仰により神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。素晴らしいですね。守られてるよって、私たちが。でこの守られているという言葉は、この町の中に要塞があって守られているという意味があります。このピリピ書のね、あの4章の6節と7節で、思い煩わないで感謝を持って祈って神にそれを知っていただきなさいと願い事をね、そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますも、この同じギリシャ語が使われています。だからこの戦いが私たちがあるんだけれども、要塞化されているように私たちを神が守ってくださる、この終わりの日の救いのため時までに守ってくださいますよと言っています。神の道からによって守られてるんだよって。でその道からを受けていく、その何て言うのかな、手段って言ったらいいかな、が神を信じる信仰ですね。でこのヘブル書にね、信仰がなければ神に喜ばれることはできません、神に近づく者は神がおられること、神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。信じるということをね、多くの人っていうか私たちは印を求めて行ってしまうがゆえに勘違いしちゃうんですね。信仰というのは目に見えないものを確証させるものです。見えたら、兆しがあったら信仰ではないんですよ。ここにも神がおられるんだと。さっき言ったこの予知に基づいて選ばれてるわけでしょ。ご計画に基づいて、そのシナリオの中で私たちは生かされているわけであって、神にとって間違ったってのはないんですね。だから神がおられることを信じなければならない。そして信じる者に神は報いを、この神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないと、この信仰を通して終わりの日に現れる、この用意されている救いをいただくことができる。だから今ペテロが話しているのは将来の輝く希望、この天に蓄えられている資産があってっていうのがあって、そしてそれを事実受け継ぐ時の終わりの時の救いですね、このことについて話しているわけで、もちろん私たち救われても霊的に救われてますけれども、その救いの保証が与えられて、その救いの段階っていうのはイエス様が天から降りてこられて、で私たちが栄光の姿に変えられることによって救いが個人的に完成し、そして被造物が解放される時っていうのは神のこの現れの時に解放されると書いてあって、イエス様が地上に戻られる時にその救いが世界については、世界の贖いの救いについては完成するわけなんですよね。でこれは二重にこのペテロは言っていると思います。個人的にはこの景挙ですね、空中にまで来てくださる、体が贖われる、そしてこの世界が贖われるのは地上再臨です。でこのイエス・キリストの現れがあるよということを、このペテロの第一の手紙、第二の手紙もそうですけれども、もう全面に出ています。全面に。これだけイエス様が戻って来られるということがあるからこそ、終わりがあるから、あるということがあるからこそ、私たちは日々この困難な時代を生きることが可能になるわけなんですね。そして6節です。そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、信仰の試練は火を通して精錬されてもなお朽ちていく金よりも尊いのであって、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉に至るものであることが分かります、はい。天に召されること、この神の栄光を思ったら大いに喜びますよね。信仰を持って神に近づけば、私たちの心は聖霊によってこの栄光の喜びに満たされます。 パウロも言いました。ローマの5章の2節で、まだキリストによって、今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは、神の栄光を望んで、大いに喜んでいます。で、この喜びがあるからこそ、悲しみを通り抜けることができます。今はしばらくの間って言ってますね。で、これの先ほど言った希流者の立場ですよ。今の試練による悲しみはしばらくの間だけです。黙示録2章のスミルナ教会に10日間試されるよってイエス様おっしゃった。この10日間っていうのは一時的なんだよっていうことを表してるわけです。ずっと長く続かないよ。苦しみにあってる時って永遠に続くっていうふうに感じちゃうんですね。だから一時的なんだよ。終わりがあるんだよっていうことです。そして試練を受けているときは、このヤコブの手紙もそうですけども、これをこの上もない喜びとみなしなさいって言って、なぜかって言ったら、それによって完全なものとなることができる。忍耐を働かせることによって、完全なものというのは完熟っていうふうに訳した方が持っていいかもしれない。成熟、十分に成熟したものになることができるとね、このように言っているのと同じことを今ここでペテロは話している。ペテロが好きな言葉、この金なんだよね。金よりもたっといっていう、この一章の後半にも出てくるんですけれども、私たちが贖い出されたのはね、銀や金のような朽ちるものではなくて、傷もなく汚れもない子羊のキリストのたっとい地に寄ったんだと言ってる。この、金が出てきますね。また信仰の試練は火を通して精錬されても なお朽ちていく金よりもたっといのであって、火のような試練が来ると5章に書いてありますですね。で、文字通り彼らは火炙りになったりしたんですよね。この初代のクリスチャンたちは。でもなお朽ちていく金よりもたっといよって、この試練っていうのはすごくないですか。金よりたっといんですよ。すごくないですか。まあ、試練受けるのは嫌だ、だから悲しむって書いてるね。これね、喜びなさいっていうのは、喜びとみなすっていうのは悲しむなっていう命令じゃないんですよね。嫌なものは嫌なんですよ。しばらく、じゃあそうじゃなくて、もっとこのもっと深いところにある、それでもこれは一時的なんだよと、そしてこれを通して 私はキリストの似姿に変えられていく、この本物の信仰を持つことができるようになるんだっていうことが分かってるっていう状態ですね。この喜びっていうのはね、教会が迫害を受けて強くなるのは清められるからです。そしてこの練られた信仰によってイエス様が現れてくださった時に、大いなる栄光、光栄、この称賛を至るんだっていうんですね。これこそがイエス様がお褒めになる、よくやった良い忠実なしもべよ、ね、この称賛、光栄、栄誉に至るんだよと。で、この黙示録の最後にも、大きな都バビロンが滅んだ後に大歓声が天に広がるんですね。これ群衆がいてね、ハレルヤ、救い、栄光、力は我らの神のものとこう叫んでいる。そして彼らが神を褒めたたいているだけじゃなくて、神ご自身もその信仰によって練られた、その信仰を見て、信仰によって、間違った、試練によって練られた信仰を見て、神も喜ばれて、よくやったなって言って、褒美を与えるよって言って、栄誉を与えてくださる。この称賛と光栄と栄誉に至るんだよということですね。そしてあなた方は、イエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない境に満ちた喜びに踊っています。これは信仰の結果である魂の救いを得ているからです。ペテロはイエス様を肉眼で目撃しています。でもペテロが喜んでいるのは、見てもいないのに喜んでいて、見てもいないのにこの方を愛しているというこの信者たちであります。これ知識でもなくて、 知的な理解でもなくて、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っていると。言葉に尽くすことができない、あのね、さっきからね、否定形ずっと使ってるんだよ。あの 天のねことを話すときにね、朽ちることも汚れることも消えていくこともない、ないって言ってるの。で、なんでかというと、なんかにね、この言葉で表しちゃったら制限しちゃうんだよ。で、制限できないから、これ地上のものではないっていうのを言うためにないってこう言って、でここでも言葉に尽くすことのできない、そして境に満ちた喜び、比べられない、上限がない。で、なんでそんなに喜んでいられるのかって言ったら、信仰の結果である魂の救いを得ているからですね。魂の救いを得ているから境に満ちた喜びなんですね。まあ、ダビデが罪を犯した後に、この詩篇51編でこう言いましたね。あなたの救いの喜びは私に返し、喜んで使える霊が私を支えますように。救いの喜びを、これ罪を犯した後にね、これ取り戻してくださいますようにってこう祈ってますね。で、この本当に主に良心が清められた良心によってお使いできるっていうのは、本当にこの喜びがそこに伴っていて、第1ヨハネの2章には、この神と共に歩んでいれば光の中にいるから、キリスト、御子の血の、によって全ての罪がから清められると書いてあって、そしてあなた方の喜びが全くものになるんだよってこう書いてある。この魂の救いを得ているというのが、この境に満ちた喜び踊る、ね、ことになるわけなんですね。そして10節から12節までも読みたいと思います。この救いについて、あなた方に対する恵みについて預言した預言者たちも熱心に尋ね、細かく調べました。彼らは自分たちのうちにおられるキリストの御霊が、キリストの苦難とそれに続く栄光を前もって明かしされた時、誰をまたどのような時を指して言われたのかを調べたのです。彼らはそれらのことが自分たちのためではなく、あなた方のための奉仕であるとの啓示を受けました。そして今やそれらのことは、天から送られた聖霊によってあなた方に福音を語った人々を通してあなた方に告げ知らされたのです。それは御使いたちもはっきり見たいと願っていることなのです。あなた方は恵みによって祝福されてるんだよということを言いたいんですね。要はね、ここでペテロは、でペテロらしくユダヤ人的な、やっぱりここでも言い方をしてるんですね。旧約聖書の旧約時代の預言者たちのことに注目させています。で、彼らはね、キリストの御霊によって預言したんですよ。でキリストについてのこの預言を彼らは語っているんですが、その語っている本人たちが悟ることができなかったんです。一体どういうことか調べているんですけど、見つかんない。どういうことか。で、ダニエルもね、このキリストの苦難、このメシアが立たれるということを予言したし、その後で大いなる戦があるということも予言したし、けれども、この御使いに一体これどういうことか尋ねたんですけれども、12章の4節で、ダニエルよ、あなたは終わりの時までこの言葉を秘めておき、この書を封じておけ。多くの者は知識を増そうと探り回ろうと。その今自分の時代の中で起こることではないということを示されて、一体どういうことか、でこれは後のことなんだということを知らされていた。その時のために私は奉仕しているんだと、この旧約の預言者たち自身がそうであった。預言者イザヤもそうですね。キリストの苦難とそれに続く栄光を前もって明かしされたというのを書いてますけれども、まさにイザヤなんかは53章ですね、覚えてますか、苦難のしもべですよ。この私たちの咎のためにキリストは打ち傷を打たれたと苦難を話し、その後にですね、この、その苦しみの後を見て満足するって書いて、これ蘇られてイエス様の話をして、その後に多くの者が義とされていく、このキリストのご自身のこの苦しみによってですね、そのことも書いてある。この栄光の姿に変えられて、もちろん王なるキリスト、栄光の力を持って現れるキリストの預言もイザヤは預言していたわけなんですけれども、御使いたちもはっきりと見たいと願っていたって書いてあるんです。で、これが興味深いですね。預言者たち、義人たちも、この、 神からの啓示を受けて語っていったんですが、ミツカイたちも活躍してますね。ダニエル書もそうだし、ゼカリア書もそうだし、あとイザヤ書にも出てくるし、ミツカイのね。で、一体どういうことだべな、これはっていうふうに、この思って興味を持っていたんですね。イエス様が言われました。あなた方の目は見ているから幸いです。またあなた方の耳は聞いているから幸いです。誠にあなた方に告げます、多くの預言者や義人たちがあなた方の見ているものを見たいと切に願ったのに見られず、あなた方の聞いていることを聞きたいと切に願ったのに聞けなかったのですと。で、この弟子たちが、ね、義人や預言者よりもあなた方は幸いですと言っておられて、この福音書の中に御使いが見守っているっていうのがね、出てるわけ。イエス様があの誘惑を受けられた後にね、御使いが仕えて、そしてイエス様が、あとどこだろう、ゲッセマネで地の滴る祈りを捧げられた時も御使いが助けていて、復活された時の御使いが大地震を起こしましたよね。で、人たちが牢屋につながれてるとか、使徒の働きを見るとペテロが牢屋につながれてる時に御使いがその鎖を解いて、で、こうはっきりと見たいと思うことがイエス様の福音の活動の中で、そして蘇られて天に昇られた後にこの聖霊によって弟子たちが福音を語っている中で、このそばにいて仕えていながら、神に仕えながらじっくりと見ていたわけです。で、実際に語ってくださったのは、神様が天から送られた聖霊によってあなた方の福音を通して福音を語った人々として、つまり人たちです。人たちです。エペソの手紙ではパウロが、この奥義は今は御霊によってキリストの聖なる人たちと預言者たちに掲示されてますが、前の時代には今と同じようには人々に知らされていませんでしたと。人たちに聖霊が与えられることによって初めてこのことの全貌が明らかにされたということで、あなた方がこれほど祝福されているんですよということを言っています。で、13節で、ですからあなた方は心を引き締めて続くんですね。身を慎み、イエス・キリストの現れの時にって。で、ここはあまりにも時間が経っているので次回に回します。今日はすごく長かったんですけども、お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたが私たちの目に大いなる憐れみを注いでくださったこと、私たちをイエス様が復活されたことによる、そのことによって新しく命を与えてくださったこと、生ける望みを与えてくださったこと、主よ、そして終わりの日に用意されている救いがあるんだということ、道からによって信仰によって私たちが守られているということ、試練があってもそれが精錬されていく、信仰が精錬されていくということ、主よ、ありがとうございます。これらのことを聞いて私たちも安心しました。神様、どうかあなたが私たちに豊かなこの恵みを、平安を、この注い続けてくださいますようにお願い申し上げます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。